それでは通告に従い質問をさせていただきます。地球沸騰の時代、昨年は留萌地域でも熱中症警戒アラートが発表されるなど猛暑の年であったと記憶する方も多いのではないでしょうか。今年に入り北海道に限れば熱中症警戒アラートは十勝地域で1回のみの発表ではあるものの、全国では連日発表されております。また海水温度の上昇により勢力が強いまま日本に近づく台風、各地でこれまでにない頻度で発生する線状降水帯など異常な気象状態にあります。地球沸騰の時代、これは日本だけでなく世界各地を襲う熱波、地球温暖化に対する危機感から国連のグテーレス事務総長が表現した言葉です。地球温暖化により世界全体の平均気温が上昇すると生態系への変化、農作物や水産物への打撃など私たちの生活にも大きく影響を及ぼす危険があり、世界規模でその対策を進めているところであります。そこで大項目1点目、留萌市の地球温暖化対策について質問します。昨年の8月、留萌地方の平均気温は 24.8 度でした。この数値は気象庁が観測を開始した1943年以来最高の値です。本年も23度とこれまでに比べ高い値にあります。この平均気温の上昇、地球温暖化の主な原因が産業活動によって排出される二酸化炭素やメタンといった大気中の温室効果ガスと言われています。2015年の COP21 でのパリ協定を受け、2016年に閣議決定された地球温暖化対策計画に基づき、留萌市では2017年3月に2015年度を基準年度として2021年度までに二酸化炭素排出量 3% 削減を目標に掲げた第2次留萌市地球温暖化防止実行計画を策定しています。その結果、目標を大きく上回る 11.6% の削減となっています。まず2020年度から始まり、今現在取り組みの実行中でもあります第3次留萌市地球温暖化防止実行計画事務事業編について中項目の1点目に伺います。この計画の目標として2026年度までに2013年度比で二酸化炭素 25% 削減、第2次計画から対象となった施設等では2017年度比で約 12% の削減を目標としていますが、この計画における今日までの削減状況、また目標達成に向けた新たな取り組みや具体的な施策は何か、現状と課題についてお聞かせください。次に中項目2点目、ゼロカーボンシティ実現に向けての取り組みについてお伺いします。昨年8月29日、留萌市は2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにするゼロカーボンシティの実現を目指すことを宣言しています。宣言文にもあるとおり、その目標達成には市民や事業者の理解と推進が必要不可欠です。令和6年度市政執行方針でも述べられた留萌市地球温暖化対策実行計画区域施策編の策定を検討するとのことでしたが、現在の進捗状況についてお聞かせください。また国民消費者の行動変容やライフスタイルの変革を強力に後押しするために、賢い選択、クールチョイスから脱炭素でカーボニゼーションとエコを組み合わせ、新たな愛称となったデコ活の推進や普及状況など、取り組みについてお聞きします。最後に中項目3点目、洋上風力発電の今後についてお伺いします。地球温暖化対策、脱炭素社会の実現には、再生可能エネルギーの活用が不可欠であり、またその導入にあっては、地域特性を考慮した事業促進が求められる中、自然条件の優位性や高いポテンシャルを持つ港を有することから、留萌市は洋上風力発電誘致に取り組んでいます。この取り組みは、我が町の新たな産業として、 地域経済の発展を牽引すると期待され、経済界主催の勉強会が何度も開催されるなど、誘致に向けての機運醸成が図られています。しかし、一方で、この新たな産業創出については、実績の見えない不透明感など、これまで我が地域の発展に寄与された既存の産業従事者からの心配の声も上がっているところであります。そのような中で、有望区域に5つ、準備区域に2つの地域が選定されている北海道で、遅れを取る留萌市が、今後スピード感を持ってこの事業を展開するために、現状と課題をどのように認識しているのか、地域活性化に向けた5つの各拠点形成の一つとして掲げ、施政方針でも力強く述べた一定の住民段階に進んでいる区域への申請に向けての市長の考えと覚悟をお聞かせください。以上を1回目の質問とします。
答弁を求めます。市長。
田村議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、留萌市の地球温暖化対策についての中で、中項目1点目、第3次留萌市地球温暖化防止実行計画についてとして、今日までの二酸化炭素削減状況、また目標達成に向けた新たな取り組みや、具体的な施策、現状と課題についてのご質問でございますが、これまで公共施設の LED 化や環境に配慮した公用車の導入、職員の主体的行動に基づく節電など、省エネルギーの取り組みを行い、二酸化炭素の排出量削減を図ってきたところでございます。第一次計画当初より対象としている施設につきましては、令和4年度までに平成20年度比で 22.3% 削減、第二次計画より追加となりました施設につきましては、令和4年度までに平成29年度比で 14.6% 削減、第三次計画より追加となりました施設につきましては、令和4年度までに令和3年度比で 4.5% 削減となっております。これらの結果、第3次計画については、おおむね達成の道筋が見えたものと考えているところでございます。しかしながら、国が掲げる令和12年度までに、平成25年度比で 46% 削減の目標は、非常に難しい目標数字ではあるものの、達成に向けて今後も引き続き温室効果ガスの削減、省エネルギー、省資源化、廃棄物の抑制を図るほか、町内や公共施設の LED 化の推進や、環境に配慮した公用車の導入など、取り組みを継続してまいります。次に、中項目2点目、ゼロカーボンシティ実現に向けての取り組みについてとして、留萌市地球温暖化対策実行計画、区域施策編策定の進捗状況についてのご質問でございますが、令和5年度に留萌南部衛生組合が北海道の補助事業にて、地球温暖化防止実行計画、区域施策編に関する基礎調査を実施したところでございます。今年度、調査事業による地域特性の把握や課題の整理、再生可能エネルギーの可能性などの調査成果の提供を受け、現在、留萌市地球温暖化防止実行計画、区域施策編の作成に向け、作業を行っているところでございます。今後、町内関係部署の調整を行い、環境審議会での報告や、 パブリックコメントの実施などを通じて市民のご意見をいただきながら成案の策定に向け作業を進めてまいります。次にクールチョイスから新たな愛称となったデコ活の推進や普及状況など取り組みについてのご質問でございますが、留萌市では平成29年度より子どもたちや未来の市民が安心して暮らしていける環境を残すため、日常生活における低炭素型の製品、サービス、行動など、温室効果ガス削減につながる賢い選択、クールチョイスを推進してまいりました。クールチョイスからデコ活への移行後は、啓発チラシを作成し、新聞折り込みなどを通じて配布するなど、市民に周知を図ってまいりましたが、今年6月の環境月間の環境パネル展の際に行ったアンケート調査においても、デコ活の認知度が高くないとの結果が出ており、2050年のカーボンニュートラルを実現に向けた啓発の必要性を認識しているところでございます。次に、中項目3点目、洋上風力発電の今後についてとして、今後、事業を展開するために、現状と課題をどのように認識しているかについてのご質問でございますが、国が進める2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、その切り札とされる洋上風力発電につきましては、日本海からの強く有用な風が吹く自然条件や一体的な利用が可能な推進岸壁、広大な配合用地の利用が可能な重要港湾留萌港を有する留萌地域は非常に高いポテンシャルを秘めております。洋上風力発電事業の誘致は今後の留萌市における新たな産業として地域経済を牽引する期待の持てる取り組みであり、留萌市沖での洋上風力発電事業の実現につきましては、まずはスタートラインである再エネ回帰療法に基づく領海内における一定の準備段階に進んでいる区域への申請に向けて、今後も海域を使用する漁業者や近隣自治体などの考え方も十分に勘案しながら検討を進めていく必要がございます。現状といたしましては、留萌管内の4つの漁業組合と漁業協同組合と協議を行いながら、まずは漁業者との共通理解や影響の可能性などを把握するためにも、一般海域における操業実態を把握するため、現在、関係する漁協とのヒアリング等を行っているところでありますが、具体的な漁業への影響や、漁業者へもメリットのある共存策などを明確にお示しすることができないことから、議論に時間を要しているところであります。また、今後の大型化や浮体式風車などにおいては、国内での事例が乏しいことや、留萌市沖岳の海域では、今後、将来促進区域となるために必要な事業規模を満たすことが難しく、さらには発電した電気をどのように送電するかといった課題についても認識をしているところでございます。次に、施政施行方針における一定の準備段階に進んでいる区域への申請に向けての私の考えと確保についてのご質問でございますが、地球沸騰の時代と先ほど議員が言われたとおり、地球温暖化は日本だけではなく、世界規模でその対策を進める必要があると認識をしているところでございます。国は2050年、カーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言し、北海道も道内の温室効果ガス排出量を2050年までに実質ゼロとする ゼロカーボン北海道の実現を目指し、さまざまな取り組みを行っており、留萌市もゼロカーボンシティの実現を目指すことを宣言しております。その中において、洋上風力発電への取り組みは、今後の産業誘導はもとより、脱炭素化の流れの中、現在、取り扱いの大半を占める石炭需要の減退が懸念される状況からも、中規模産業港である留萌港の新たな利活用につながるものと大きく期待しているところであり、留萌地域の優位性を最大限発揮できる可能性があるものと考えているところでございます。私といたしましては、一般海域での事業化に向けては、海域を利用する漁業者との利用調整は不可欠となっていることからも、引き続き丁寧な説明と共通理解を深めながら、漁業者が将来、次世代の漁業のためにも新たにチャレンジする気持ちを持って議論に参画できるような形を作ることが重要と考えており、引き続き国や北海道とも連携して、情報提供や案件形成の可能性も含めて、双方で認識を深めながら、将来における議論のスタートラインである一定の準備段階に進んでいる区域申請を目指してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
田村議員。
はい、それでは再質問をさせていただきます。中項目1点目、第3次留萌市地球温暖化防止実行計画についてです。先ほど市長の答弁から第3次については何とか道筋がつきそうだという答弁をいただきました。しかしながら国が掲げる目標については非常に厳しい状況だということです。答弁の中でも公共施設の LED 化等々の対策を施していくという、答弁をいただきましたけれども、この計画に上がっている施設については文化センターなど指定管理者制度を導入する施設もが入ってません。その指定管理者制度を導入する施設も対象とすることで町全体の削減にさらなにつながっていくというふうに考えますけれども、市長の見解をお聞かせください。
市長。
指定管理制度導入施設ということで、もともと市の施設であります。現行の計画は、職員が直接実施する市の事務、事業を対象としているところでありますので、道の駅、留萌市スポーツセンター、留萌市中央公民館などの指定管理者制度導入施設につきましては、除外をしているところでございますが、町全体における指定管理者制度導入施設も含んだ市の施設全体の二酸化炭素排出量の削減状況という視点も必要と考えているところでございますので、計画における対象範囲の見直しを行いたいと考えているところでございます。
田村議員。
はい、ぜひともこの指定管理者制度の方々も、ゼロカーボンに向けていろいろな取り組みを進めてますので、ぜひ一緒になって進めていきたい、いただきたいというふうに思います。続きまして、こちらも答弁の中でありましたけれども、公用車の環境配慮者への更新や、暖房機器、照明など省エネ設備への切り替えも、効果的に温室効果ガスの削減につながると理解をしております。しかしながら、財源の問題も含み、むやみに行うものでもないというふうにも思っております。その更新についてはしっかりと計画的に行われていくものなのかお聞かせください。
市長。
現在、市が利用している施設、含めてですね、やはりまずはできるところからということで LED の更新をさせていただきました。ご承知の通り、あとは公用車等につきましても随時必要があるものについては更新時に、ハイブリッドを含めて、低炭素を実現を目指す車に、変えていっている状況にあります。で、やはり今後ですね、この市の 公共施設といわれる庁舎含めて、まあ、先ほども議論のあった新複合交流施設などへの転換期のいつという部分も含めて、やはり大規模な改修を控えながら、やはり経費の削減にも努めていかなきゃならないということもありますが、できるだけ今リースなど活用できるものを使ってこの施設の維持というのを計画的に進めていきたいというふうに考えているところです。
田村議員。
はい、それでは次に行きます。この地球温暖化防止実行計画基本方針では、再生可能エネルギーの活用を積極的に進めていくとされております。今後計画に上がる施設の中でどのような再生可能エネルギーを使って活用を検討していくのかお聞かせください。
市長。
ですね、まあ、今後やはり再生可能エネルギーとしての活用というのは、まあ、できる限りこの洋上風力ですとか風力発電を活用して市内に循環させるということも、今後の計画の中で、作られていくものだというふうに思いますし、今は、地熱ですとか、またはやはり太陽光を活用したものも、新しくパネル型というか、壁に貼り付ける型だとかというのも今出てきているようですし、市内においても、活用されているというふうに、お見受けをしているところです。まあ、そういう事例などを参考にどのような費用対効果が望まれてくるのかということも、やはりこれから私たちは勉強していかなきゃならないというふうに思ってますし、今できることを速やかに行っていくことのスピード感というのも出てくると思います。まあ、将来的にやはりこの複合交流施設も含めて再生可能エネルギーを活用した施設というのに転換されていくものだというふうに思いますが、現時点で、まあ、なかなか厳しいというものもありますので、そこは次に転換できるような施設整備というのを考えていかなきゃならないのかなということも、検討に入ってくるというふうに考えているところです。
田村議員。
はい、二酸化炭素の削減ということが大きな狙いでこの再生可能エネルギーを使うということになります。まあ、答弁の中でも、まあ、洋上風力の発電を使う、または太陽光パネルや地熱発電などという答弁をいただきましたけれども、まあ、どのところも準備に大変長い時間がかかる、また設備投資に向けてもこれまた財源の問題を大きく抱える状況にあるのかなというふうに思います。このような観点からですね、二酸化炭素を施設の中で削減をするために多くの自治体では非化石証書など再生可能エネルギーで発電された電気であることを証明する再エネ証書がついた実質再生可能エネルギーを公共施設の電力として導入をしているところであります。この実質再生可能エネルギーということについて調査研究が進められているのかお聞かせください。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今議員おっしゃいました事例でいきますと、近隣でいきます苫前町がですね、まあ、理論的に、まあ、その化石証書を使って公共施設の方にですね、まあ、一部買い戻しをして、電力を使っているという事例伺っているところでございます。まあ、私どももですね、例えば、三泊港にあるような大型の風車、これを、まあ、電力の小売りを通してですね、非化石証書の中で買い戻しできて公共施設で活用できないか、あるいは道の駅周辺で活用できないかというですね、研究についてはですね、まあ私も町内の中でですね、探っているところでございます。
田村議員。
はい、希望的にもまだまだ小さいものだと思いますし、 何度も言うように二酸化炭素の削減を努力していかないといけない、率先炊飯者として留萌市、そして市の職員がこの取り組みを進めなければいけないという観点で今説明をさせていただきましたので、しかしながら病院では市民の命を守らないといけないという観点もありますし、厳しい北海道の冬を乗り切るためにも少なからず化石燃料というものもやっぱり使っていかないといけないのが現状だというふうに思います。目標に掲げる二酸化炭素排出量の実現に向けてはやっぱりこの実質再生可能エネルギーの導入も検討すべきだというふうに僕は考えますけども、改めて市長のその考えをお聞かせください。
市長、
各施設においてですね、現在やはり、化石燃料を使った暖房や給湯をまた空調というものがやはり、それを減らしていかないとなかなか削減率に、当てはまってこないのかなというふうに思います。そうなってくると、どうしても最初の施設整備において電力をエネルギーを何にするかってなるとおのずとこう電気という状況になってくる。先ほど所管からもあったとおり、そこで、電力供給会社と契約をしてその電気を買い取ることによって、それが再生可能エネルギーにつながってくるという手法というのはこれはやはり検討していかなきゃならない優先すべきことかなというふうに思うところです。先ほども答弁しましたが直接的に地熱ですとかこう分かるものであればいいですし、横に風力発電の風車を回すというのも一つの方法かもしれないですけど、今はやはり有効的に使えるのはやはり電力会社から購入するというやり方が一番この公共施設には適しているのかなというふうにも考えるところです。今後計画を練っていく上で、やはり検討していく必要性があるというふうに認識をしているところです。
田村議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。三次計画の目標達成には道筋をついた、しかしながら国が抱える目標にはまだまだ程遠いということで日々の努力が大切なのかなというふうに思います。しかし昼休みにこまめに電気を消したりとか、ゴミの分別でありますとか職員の皆様の日々の努力ということも我々議員はしっかりと見ていますので、しっかりと目標達成に向けて頑張っていただきたいと思います。続きまして中項目2点目ゼロカーボンシティ実現に向けての取り組みについて、質問をさせていただきます。なかなかデコ活の推進がうまくいってないというお話答弁をいただきました。改めて今後どのようにデコ活を浸透させ町全体で取り組みを進めていく方針があるのか市長の見解をお聞きしたいと思います。
市長。
デコ活っていうこの名称を含めてですね、クールチョイスからデコ活にっていう名称の変更ですから、実質の取り組みというのは今まで、クールチョイスで、やってきたことを踏襲しながら新たな国の考えていることも含めてやはりこの、2050年に向けてのカーボンニュートラル実現のためそれぞれやはりこのデコ活という脱炭素につながる取り組み、これをやはり浸透させていく。で、子どもたちですとかよく子ども祭りなどでこの今まではクールチョイスやデコ活についていろいろこう環境に関する勉強をさせていただいておりますが、引き続きですねやはり6月の環境月間やリサイクル祭りなどで、イベントの中でパネル展示などチラシでデコ活の知名度というのを上げていきたいというふうに考えているところです。
田村議員。
はい、中項目1点目が内々の対策、そしてこの2点目っていうのがやっぱりゼロカーボンシティの実現に向けて市民と地域を巻き込んでという観点で、進めてますので、ぜひ積極的に外に発信というのが大事になるのかなというふうに思ってます。質問の中でもさせていただきました、地球全体で温室効果ガス削減の推進に向けた総合的な計画の位置づけにあるのがこの区域施策編なのかなというふうに思っております。地球温暖化対策推進に関する法律の一部改正により努力義務ではあるものの、具体的な地域脱炭素促進事業、その対象となる促進区域の設定なども検討していかなければならないというふうに思いますけれども、留萌市ではどのようなこの区域施策編を今作ろうというふうに検討されているのかお聞かせください。
市長、
この区域施策編というのは今までは事業者単位で行っていたものを広域化していくということになりますので、市とすればですね、やはり市内全体における事業所さんにもお声掛けをする。ただ事業者さんもそれぞれ会社の方針としてこの地球温暖化対策における事業を進めておりますから、そういう状況を把握しながら、やはりこの全体的な温室効果ガス削減目標の設定だとか、目標達成のための措置の内容を決めるですとか、再エネの導入ですとか、省エネの促進、あとやはり公共交通機関の利便性の増進ですとか、緑化、あと循環型社会の形成、これは廃棄物発生の抑制、などですね、そういうものを盛り込んで、やはり温室ガス効果の排出量を削減していく目標の設定だとか、さまざま事業の内容についてですね、整理をさせていただければなというふうに思って、現在、事務方の方で進めさせていただいているところです。以上です。
田村議員。
はい。指標となる部分ですので、しっかりと構築をしていただきたいですし、策定がされた場合にはしっかりと、周知というものも重要になってくるのかなというふうに思います。ちょっと観点を変えて質問させていただきます。ゼロカーボンシティの実現に向けては、地域が主役となって、地方創生という部分も含んだ中でこの脱炭素政策というのが実行されることが重要だというふうに考えております。今流行りのいわゆる GX の産業という部分になるのかなというふうに思います。洋上風力など再エネを作るという観点では留萌市の調査研究が進められているというふうに思いますけれども、再エネをどのように使うという観点で地方創生に臨んでいくかというところも、地域振興も考えながら同時に調査研究が進められるべきだというふうに考えてますけれども、市長の中で何かお考えはありますでしょうか。
市長、
地域にとって必要な、地方創生という観点からものを考えていくと、やはり産業をどう強化していくかということに、それがやはり雇用の場の造成であったりというふうになってきますから、やはり今国が進めている考え方を十分理解し、それをいかにスピード感を持って取り組んでいくかということが、今すごく市の施策に必要なことだというふうに私は思っております。ですから職員に対しても、やはりこの今の国の流れをいかに敏感にこうキャッチしていくのか、そのことでやはりこの地域産業を発展させていくためのさまざまなアイデアというのが必要になってくるという話をさせていただいております。具体的にという部分よりも、今の段階ではやはり、これから例えば洋上風力だとか 再生可能エネルギーがますますこの地域に向かってくることによってのことはお話ができますが、まだその段階に至ってないということも含めて、やはり今の情勢を見極めて流れを掴んでいくということがこれからの留萌市にとって必要なことだというふうに私は認識をしております。まあ、2030年、2040年、2050年というこのスパンが非常にそれぞれの事業展開において重要な時を示してくるのかなというふうにも感じております。
田村議員。
はい、市長から答弁いただきましたけれども、スピード感を持って進めなければいけない、同じく使うという部分についてもスピード感を持って対応しなければいけないということで、ご答弁をいただきました。先日札幌では GX 特区ということが認められましたし、このグリーントランスフォーメーションの部分については北海道全域を巻き込んでおそらく事業が展開されていくのかなというふうに考えております。隣の地域石狩市では洋上風力で使った電気を同じ区域内でデータセンターを誘致してそこで使っていくというような施策も取られています。留萌市にとっても比較的全国から見れば涼しい地域でありますし、雪の多さという観点、そして洋上風力が回り出せば膨大なエネルギーも使えるということから、このデータセンターの誘致というのも僕はこの地域の振興につながるのかなというふうに思いますけれども、改めてそのような考えが市長の中にないかお聞かせください。
市長。
再生可能エネルギーを活用するという上ではデータセンターというのはこの冷涼な気候の中で非常に有効な施設だというふうには思っております。それもやはりこれからのやっぱり電力を生むという部分とイコールになってくるというふうに思ってますから、私どもとすればやはり並行して活動していくということを目指しているということでご理解いただければというふうに思います。
田村議員。
はい、それではこの項目、最後とさせていただきます。ゼロカーボンシティ、脱炭素地域の実現に向けてやっぱり重要なのは市民一人一人の意識改革と行動に尽きるのかなというふうに思います。率先炊飯車としての留萌市の決意、そして今後市民のさらなる行動変容、ライフスタイルの変革を後押しするために、ゼロカーボンシティ宣言と同じく留萌市もデコ活宣言、これをしませんか。市長、最後にお聞かせします。
市長。
デコ活ということで、この、先ほどもお話ししましたが、ベースとなっているのがクールチョイスで、すでにクールチョイスについては宣言を行い取り組んでいる。でさらに脱炭素を進めていく町としてゼロカーボンシティ宣言も行っております。私としては脱炭素につながるライフスタイルの転換なども後押ししていくためにも早期にデコ活宣言を行っていきたいと思っております。
田村議員。
はい、市長から力強い答弁をいただきましたので、近々、カズモちゃんの前で留萌市デコ活宣言が行われるものと思っております。それでは中項目3点目、最後の洋上風力発電の今後について、質問をさせていただきます。昨年私が所属する法学クラブでも新潟県村上市へ、開発視察で伺わさせていただきました。この地域は村上市体内沖事業ということで、促進区域から公募に基づく事業者選定が決まり、いよいよ洋上風力稼働に向けて動き出した、地域であります。町全体では、この事業に対するさまざまな期待もありましたし、また準備に向けてさまざま取り組んでいた中でも、やはり、事業規模の大きさから、行政の戸惑いというものも見られたのも事実かなというふうに思います。あえて私、この洋上風力発電の今後についてはこの質問で最後とさせていただきます。 やはり、広い海域を想定した場合も含めて、これまで以上に隣接する町や北海道との連携も重要となるというふうに考えております。私の最後の質問です。市長、ぜひとも最後に市長の見解をお聞かせください。
市長。
やはりこの広い海域ということのお話で、まあ、留萌市だけでなく、この留萌市が持っている海域と隣接する町の海域含めて、やはり必要な場だというふうに考えているところです。今、世界の洋上風力発電におきまして、風車の大型化、洋上風力発電ファームの大規模化が進んでいるところでございます。その背景にはですね、風車の資機材や人件費の高騰による建設コストの増高、一方で売電単価の低価格化が顕著に見られ、発電事業者の事業採算性、一定規模程度の発電量を有する事業規模が現在必要となっているものと認識をしているところです。発電事業者の事業性を考えると、留萌市沖だけではなく、隣接する自治体沖も合わせて案件形成が求められる可能性があります。海域を使用する漁業者や隣接する自治体などの考え方も十分に勘案しながら検討を進めていく必要がございます。今後もより一層ですね、国や北海道、隣接自治体とも連携しながら関係機関、団体と共通理解を深めてまいりたいと考えております。
3番、田村議員の質問を終わります。